武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっと、変則で誠に申し訳ありませんけども、男と女はすれ違うを切り上げまして、
はい、
鉄というね、とにかくまずは大きな問題をボンとテーブルの上に置きましょう。まな板の上に。地球温暖化。
はい。
鉄が地球温暖化を防ぐという。畠山、重厚さんでよかったかな。この方がお書きになった文藝春秋社刊。
はい、
この畠山さんって一回この番組で取り上げたことあるんですよ。
あれ何の時です
か。日本汽水機構って言いまして、
は
あ、気仙沼の牡蠣の養殖をやってらっしゃる方なんですよ、
はい、
この方が、
はい、
地球温暖化、
はい、
これをですね畠山さんがですねあっと驚く中でものすごく小さな鍵で今開けようとしてるという、はい、その本なんです。でその、大きな問題の扉を小さな鍵穴に差し込む鍵として畠山さんが提唱なさってるのが鉄なんてあります。
鉄？
うん。ピンとこないよね。なんで鉄が地球温暖化を防ぐのかっていうのはね。
はい。
ただこの人はまあ、ホタテとか牡蠣を養殖しながら、ものすごいことに日本で初めて気がついた人なんです。それはね、自分のところで、気仙沼のその湾で、養殖やってる時に、どうも牡蠣が、痩せてきたと。なんでかなと思ったら、上流の森が切り倒されていたっていう。それしか考えられないっていうんで、この人は漁師さんでありながら、森に木を植えようって言い出した、初めての人なんですよ。森は海の恋人運動っていうのを、ただ一人で始める。今でこそみんなやるでしょ、魚付き森林とか行ってね、森がいかに海に貢献してるかっていうのは。でも、この方がその先頭に立った、まず、たった一人目の、人だったんですよ。
はい、
うん。で、この、畠山さんが、その運動の中で、そういう森は海の恋人運動っていう展開しながら、その森と海、川の関係にこう気づき始める。そうすると、だんだん仕組みが分かってくるんですね。その森の仕組み、川の仕組み、汽水域、川と海が混じる海岸線の、から海。で、これもまた現実問題としてですが、畠山さんが養殖をやってらっしゃる気仙沼のある湾で、平成元年89年のことですけども、ダムを作ろうっていう案が、生まれたわけ、上流に。でもこの方はもう森と汽水域の関係を知ってらっしゃるから、やめてくれと、海を守ろうってんで、行政に対して、反対をなさるんです。ところがね、いくら反対しても、日本の行政そのものは縦割りなんで、森は農林水産省で、省が違うから、切れてるんですよ、行政そのものが。だから、森と川と汽水域と海のことをまとめて話聞いてくれるとこなんかどこにもないんですよ。それで、なんとかしなきゃと、悩んでらっしゃるときに、テレビで、北海道の、日本海側でニシン漁がものすごく盛んだった、ある漁場の海中の様子をテレビで見たそうです。で、これどんな映像をこの人は見たかというと、江戸期から昭和20年まで年間100万トンの水揚げがあった地域が映ってる。で、ニシンは沿岸の昆布に産卵するために、うわーっとニシンが押し寄せる。ところが、このニシンがいっぱいやってきた、その漁場がですね、最近磯焼けといって、もう海の中が砂漠化してるんですって。で、やっぱ間違いなくニシンは昆布に産卵するから、昆布めがけてやってくるわけです。だから、昆布がないところには、ニシンは来ないんですよ。
はい。
と、ここに北海道大学の松永という教授さんが、すっごく面白い実験を習ってた。それはね、鉄製のテトラを海に沈めたんですって。その海岸線に。
はい、
そしたら、びっしり昆布がついたっていう。
へ
ぇー。うん。それで、海の中が森のようになってるんですって。 で、この鉄と昆布の関係が、またよくわからない。
はい。
それで、その、松永教授について、その海洋科学を勉強したいということで、畠山さん行かれるんですね。自分のところの湾を、牡蠣を育てる湾を守るために。そうすると、松永教授から、その森と川と海の関係を初めて教わるわけですよね。はい、私にもこれは説明してくださったんですが、昆布を育てるために、海藻類を育てるためには、窒素、リン、ケイ素っていうのが必要なんですって。で、その三つの栄養素があると昆布は育つんですけども、その栄養素を取り込むために、海の中に微量、ほんのわずかでいいから、鉄が混じってないとダメなんですって。このことをちょっと覚えておいてください。はい、この続きまた明日もまな板の上で。